皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、ダジャハオ、上田玲です。ランナーのためのインスタグラム連動型ポッドキャストランニングチャンネル第206回になります。この1週間もいろいろ大会ありましたね。結構大きな大会があった、そんな週末だったんですけども、全国的に暑かったりとか、ちょっと雨降ったりとか、なかなか走るには辛い天候だったっていうところが多かったんじゃないでしょうか。皆さんが走った大会ご紹介していきます。今週のリスナーさんです。まず一番走った方が多かった大会は霞ヶ浦マラソンです。茨城グランドスラムの中の一つですね。私も何回か出たことあります。続いて出た方が多かった大会はですね、ウルトラです。富士五湖チャレンジ、富士五湖ウルトラマラソンです。ここ最近の中では一番参加された方が多かったウルトラマラソンかもしれないですね。カテゴリーもいろいろありますしね。富士山見えましたでしょうか。ちょっとだけ見えたっていうような投稿を拝見しました。私も明日からその辺に行ってきます。でもウルトラやっぱりこういろんなドラマがありますね。まあマラソンもいろいろドラマあるんですけど、距離が長い分ね、いろいろありますよね。なんかすごく感じたのは、このポッドキャストを始めてからリスナーの皆さんのランニングの幅がすごい広がったんじゃないかなって思います。ウルトラとかトレイルとか挑戦される方が増えたなっていうふうに私は実感していて、いやそれでね、一回やってみて、いやウルトラやってみたけどもうしんどいし嫌だってなったら、もうそれはそれでもうその人にはウルトラ合ってないって、お山に行ってみたけどやっぱり危ないしやめとこうって、もうそれはそれでね仕方ないことなので、でもなんかちょっとやってみようかなって思うきっかけにこの番組がなってたらすごく嬉しいなというふうに思います。なので私もね、フルマラソンも走りますし、プロギングもやりますし、ウルトラもやりますし、トレイルもやるっていう、なるべく何でもやろうとしております。続いてはこちらの大会も出られた方多かったです。長野マラソンです。暑かったっていう投稿結構拝見しました。皆さん大丈夫だったでしょうか。あとは青森桜マラソン、まだね青森この時期に桜咲くんですね。そして水都ウルトラマラニックに参加された方もいらっしゃいますし、あとウルトラでは山寺蔵王ウルトラマラソンに出られた方もいらっしゃいました。またトレイルでは北九州平尾台トレイルラン、複数の方参加されていました。ボランティアの方もいらっしゃいました。あと大阪の片野マラソン、そしてレイさん読めますかというふうに書いてあったんですが、読めます。思想市サスキマラソン、思想市っていうね、どうやったらこれ思想って読むんだろうなと思うんですけど、兵庫県の地名なので覚えてるんですけど、推測しても思想とは読めないですよね。そして愛媛県で行われましたブサイモンマラソンにリスナーさん何人も来てくださいました。ありがとうございました。本当に山奥でして、本当に何にもないんですよ。もうなんか本当に衰退の一途をたどっているというか、まあ、今は合併して紀北町っていう風になってるんですけど、おそらく開催地になっている旧日吉村、今多分人口600人から800人ぐらいだと思うんですよね。なので紀北町の人口に占める旧日吉村、2つ の, あの町村が合併してできた町なので、もう10分の1とかそんなんですね。そんなところに、そのね、800人とか600人しかいないところにハーフで300人、10キロで多分200人ぐらいかな。だからトータルで500人の定員で募集して、もう締め切り前に定員になってしまいましたので締め切ったんですけども、いや本当にこんなにたくさん人が来るっていうの、その地域ではなかなかないことなの でお天気もなんとか持ってよかったです。本当に何もないところなので、もうただただただただ何ですかね、鳥の声を聞きながら、もう一面が緑、またその緑もすごく濃淡があって、まあ、ここ最近ずっとこう富士山のふもとによく行ってるんですけど、また植生が違うんですよね。でもう山の間のちょっと谷合いみたいなところ、谷間のところに人間がひっそり住んでるって感じの土地なので、もういきなり山がもうガツンと始まるんですよ。ちょっと平地があって周りに山があるじゃなくて、もう山の中にあの人が住んでるって感じで、だから風景も全然違いますし、本当に山の中で3年分ぐらいの緑見たなって思いながら走ってました。お越しいただいた方ありがとうございました。さて海外からも 届いておりまして、中国チンタオマラソン走られた方いらっしゃいます。チンタオビールのチンタオですね。さあ他の投稿もご紹介していきましょう。長野マラソンに出られた方結構いらっしゃったっていう話だったんですけれども、善光寺のありがたいお言葉申し上げますね。目標を達成するには雑音をスルーし努力を継続することと書いてあったんですが、私注目したポイントはスルーするというのがもはやもう日本語として受け入れられてるというか、そのお寺のありがたい言葉にスルーするという言葉が登場したことが私の中では驚きで、確かにスルーするということを日本語に置き換えた時に何が適切なのかなって、無視するだとちょっとなんか表現としてスルーするよりも強めじゃないですか。聞かなかったこのことにするみたいな、それはそれでも入りくどい。だからやっぱりスルーするっていうのはなんかもう日本語として日本語の表現の一つとしても定着してるんだなっていうところを、このありがたい言葉の一節を聞いて何で代替できるかなって考えた時になかなか思いつかないで、今も思いつかないんですけど、思いつかないってことはやっぱりこれがこう皆さんの共通認識、みんなの共通認識としてこの言葉が浸透してるんだなっていうふうに実感をいたしました。続いての投稿はですね、イノシシの内臓のジャーキーを食べましたという方がいらっしゃって、私何でも食べてみたいタイプなので私も食べてみたいなっていうのと、あと山における日本の里山における害獣の扱いですね。例えばイノシシとかシカですね、まあ、クマももしかしたら害獣の一つに挙げられるのかもしれません。あとは猿とかですか。やっぱり最近その山に行っていて害獣の対策のためにですね、いろんなところに柵が設定されていて、その人でしか通れないようなちょっとしたこうなんていうんですかね、細工がしてあるっていうほどでもないんですけれども、ちゃんと鍵がかけれるようになっているような柵が設置されているところがいくつかあるんですね。で、それはやっぱり鹿の被害を受けて森を守るためにそういうふうに人間がやってるんですけども、まあ鹿見かけた、つい最近鹿見かけて結構大きな鹿だったので、その時はわーって感動したんですけど、まあ、なかなかどうしてね、鹿さんもやっぱり生きていかなきゃいけないですし、お腹も空くでしょうから、いろいろね、こうね、あの木の皮とかカリカリ食べちゃったりとかするんでしょうし、まあイノシシもね、食欲旺盛ですからね。だからどうやってこうね、まあその人間目線ではあるんですけれども、バランス取っていくかっていうところが非常に難しいですし、私の親戚にも漁師、あの鉄砲で生き物を取る漁師さんがいまして、もともと林業をされてた方なんですけれども、もうちょっと林業ができなくなったっていうので漁師に転向されて、今は害獣駆除をやっています。例えばイノシシとかシカを仕留めると、それをその肉として流通をさせることができるだけではなく、その1頭あたりいくらみたいな補助金が自治体から出ますので、まあ、それで生計を立てたりしていると。で、町がちゃんとその肉をさばいたりできる施設も持っていて、そこで肉をさばいて真空パック詰めにして、なぜか親戚は誰もあのジビエを食べないので、私の家に大量にあのイノシシの肉が送られてくることがあるんですけど、美味しいです。時々ね、時々臭い肉に当たる時もあるんですけど、イノシシの肉は煮込めば煮込むほど柔らかくなると言われていて、やっぱ地味深いです。美味しい。味噌味にしてね、チゲ味とかでも美味しいですけどね。いや、なのでそういうこう害獣駆除をした後に、今回投稿してくださった方はその内臓をジャーキーにしているという、臭みもなかったっていうことで、こういろんなところでこう命をこう無駄にしない取り組みっていうのが行われているんだなと思いました。続いてはですね、飛び出し坊や、よくお子さんの通学路にあるあれです。あれが50周年らしいです。もうおじさんですね。いろんなバージョンの飛び出し坊やがあって楽しかったです。でもあれが置いてあると、やっぱりここってお子さんがよく通られるのかなとか、お子さんが飛び出したりする危険性があるのかなって、やっぱりドライバーから側からは気づくことができますしね、とっても重要な看板だと思います。ということで、この番組の冒頭ではランニングチャンネルのハッシュタグがついたインスタグラムの投稿をご紹介していきます。投稿につけていただくもよし、検索していただくもよし、どうぞあのお好きにお使いください。以上、今週のリスナーさんでした。 それではランナーズボイスのコーナーに行きたいと思います。こちらのコーナーはインスタグラムのストーリーズおよび Google フォームを利用しましてランナーの皆さんからコメントを頂戴するコーナーになっております。今回は前回前々回に引き続き教えてあなたの地元のマラソン大会2024年バージョンをお届けします。今回は三重県より西の大会をご紹介していきます。では早速三重県の大会からご紹介していきましょう。三重県からは鈴鹿シティマラソンご紹介いただいております。コメントをお読みします。マラソン大会の一つの醍醐味は普段立ち入れないところを自分の足で走れるところだと思います。私のおすすめは F1 グランプリが開催される鈴鹿サーキットを走れるマラソン大会です。実際に自分の足で走るとテレビでは気づかないアップダウンに驚きました。コースを1周半する10キロで獲得標高130メートルちょっとありました。私としてはできるだけ F1 のラインをトレースして遠赤を使ったり頭の中でギアチェンジやブレーキをシミュレーションしたりして楽しく走れました。また過去のレースの名シーンを思い出したり F1 関連のウェアのランナーとこのストレートで引っ張ってあげますよとか会話したり普段の大会とは違う楽しみ方があります。今年の大会は先日の F1 で10位入賞した角田選手の走った逆バンクコーナーのラインをシミュレートしてみたいです。なお F1 ドライバーやチームのメンバーもレース週末の夕方などに思い思いにコースをランニングしています。かっこ見ていると結構早いですといただきました。確か先日の F1 日本で行われた鈴鹿で行われた F1 でドライバーの方が自転車で通勤してたっていう確か話題が出てたような気がしますので、まあ、ドライバーさんってすごいこうね G と戦ってたりとか集中力がすごかったりするので身体能力ももちろん高くないとできないと思うのでランニングも結構早いんでしょうね。私も台湾でサーキット走ったことあるんですけれどもランニングですね。アップダウンめちゃめちゃすごいです。でなんかこう道幅が広くってすごい広大な敷地なのでなんか全然進んでる感じがしなくってまあまあ辛かったです。いやでも F1 ファンの方にとってはもうたまらない大会でしょうね。なんかちょっとねなんか触りたいですよね遠赤とかでなんかここは DRS だとかねなんかこう加速していいところみたいななんかこういろんなシーンが蘇りながらのなんかその自分の走りと重ねながらみたいななかなか特別な大会だと思います。さあ続いて滋賀県に行きたいと思います。滋賀県からは彦根シティマラソンです。3000人くらいの規模の大会ですが初心者にはもってこいだと思います。距離は10キロ、5キロ、3キロの3種目。時期は11月初旬。参加賞は大会オリジナルヒコニャン T シャツで計測チップなどと一緒に事前に郵送されます。ヒコニャンファンの方はエントリーする価値があるかと思います。もちろん私は今年も参加します。そしておそらく参加賞はゆるキャラ好きの妹に奪われますということで彦根シティマラソンヒコニャンも登場するらしいですね。過去の大会の写真を見てると実際にヒコニャンも来ておりました。ただなんか彦根市のホームページ見てみるとなんかヒコニャン以外にもなんかゆるキャラみたいなのいるんですね。なんか統一したらいいのにせっかくこうブランディングものすごい成功してるのになんかゆるキャラ的なものが混在するとちょっとややこしいんじゃないかなって一瞬思ってしまいました。彦根シティマラソンはだいたい11月の初めに行われます。ちなみに鈴鹿シティマラソンはですね12月の半ばに行われます。どっちもねシティマラソンですね。なんちゃらシティマラソンって多いですよね。なんですかねこのなんかこう響きがいいんですかね。鈴鹿マラソンとか彦根マラソンっていうよりシティマラソンってなんかこうワンクッション置いた方が響きがいいのかな。なんちゃらシティマラソンの謎をちょっと調べなきゃいけないですね。さあ続いては京都府から八幡市市民マラソンご紹介いただいております。私は昨シーズン10本のレースに出ましたが昨年12月3日に開催された八幡市民マラソンのハーフの部が最高でした。この大会は初めて参加しましたが参加費2000円と破格。地元色の強い大会で地元の子どもたちや近所のランナーが多いといった印象です。私は地元ではなかったので電車で会場に向かいましたが京阪岩清水八幡宮駅から会場まで無料バスの送迎付き。会場の更衣室、体育館とスタート場所が近くて1分もあれば整列できると便利。整列も 何分くらいで走る方はここら辺からスタートしてくださいと言われた程度でストレスなし、参加人数もほどほどで渋滞もなく、河川敷の強風を除けばすごく走りやすいコースでした。会場には道の駅みたいな野菜の販売所があり、持てるだけ買って帰りました。また今年も参加したいと思っていますといただきました。ちょっと大会情報があんまりないんですけれども、チラシを発見しまして、郵便振り替えは決心有効って、郵便振り替えのあれですね、申し込みなんですね。きっと他もありそうなんですけど、もう自治体が主催で、あんまりこう民間が入ってないので、手作り感、そしてすごく安価っていうところがあるのかもしれないですね。さあ続いては大阪に行きたいと思います。大阪からは河内長野、河内長野、またシティマラソンです。コメントご紹介します。自称日本一速い市長サブスリーですが委員長です。シティと歌っていますが、ダムの周回コースファミリーランハーフで1月中旬開催ですというふうにコメントいただきました。今年は1月の21日にすでに行われております。会場は関西サイクルスポーツセンター。関西人であれば結構聞いたことある、行ったことあるっていう方多いんじゃないでしょうか。ホームページ拝見しているとなかなか面白くてですね、例えば先導は競輪選手が自転車でやってくれるみたいです。で、ガチな競輪なのかな、デモンストレーションもやってくれるっていうサービス付きです。そして大阪芸術大学の女子駅伝部の方も参加してくださるそうです。大阪芸術大学の女子駅伝部ってすごい多分強いと思うんですけども、もう1時間10分前半台ハーフマラソンを走る選手が走ってくださるっていう、なかなか特色のある大会だと思います。さあ続いて兵庫県に行きたいと思います。兵庫県からは神戸マラソンをまずいただいています。ランちゃんリスナーなら一度は参加したい大会とかですね、他の方からもコメントいただいていて、神戸マラソンはランちゃんの聖地巡りの大会ですので外せませんといただいております。沿道の景色は海と山と明石海峡大橋ですが、個人的には舞妓にある五色塚古墳という全長200メートル高さ19メートルの巨大な前方後円墳がおすすめです。ただランナーから見えるのはほんの50メートルくらいの区間ですが、宮内庁管理ではないので上に登れて大阪湾、明石海峡、淡路島の絶景が望めます。なお現在議論されているコース変更ではメリケンパーク近くがゴールとなるようで、ポートアイランド引き回しの系だけでなく、ポートアイランド島流しの系もなくなりそうですが、普段走れない神戸大橋の上段を走るのも良い体験だったのでちょっと残念ですというふうにいただいています。そうなんですよね、神戸マラソンの名物神戸大橋、ポートアイランドに渡る自動車専用の橋なんですけれども、なのでこうなんか上りがめちゃくちゃ急なんですよね。で、上ってからも微妙にアップダウンがあって、その区間がまあまあ長いんですけれども、その橋の上から見えるポートタワーだったりメリケンパークだったり、こうなかなかこう歩いてというか走るスピードで眺めを見る機会ってほぼないので、思わず皆さん写真を撮っちゃう、そんなポイントでした。で、最後その橋をこう下るときにこう緩やかに下っていくんですよ。下りは緩やかなんですよ。いやだからもういよいよゴール近づいてきたっていうのにすごい安堵する、そんなポイントなんですが、ちょっとそれがもうなくなると、まあ、神戸マラソンあんま記録出るような大会ではないですからね、そういう意味では。なので新コースはねどのようになっているのか、また楽しみでもあります。さあ続いては姫路城マラソンです。コメントご紹介します。私のおすすめは姫路城マラソンです。なんだそんなメジャー大会かよと思われるかもしれませんが、姫路城マラソンと大阪マラソンの関係がずっと気になって仕方ありません。一昨年姫路城マラソンと大阪マラソンは同日開催でした。大会にモノモースの回でも投稿したのですが、隣の都道府県なのに同日開催、両方走ることができないじゃないか、都道府県同士調整できないのかなと思っていたら、2024年は姫路城が2月の11日、大阪マラソンが2月25日となって、やったらできるんやと思っていたら、なんと2025年は2月末の3連休の日曜日が姫路城、翌日月曜日が大阪マラソンらしいです。2週連続でフルマラソンを走ったことがあるんですが、まさかの2日連続フルマラソン、なんちゅう日程やと思いながらも怖いもの見たさで走ってみたいという気持ちがふつふつ湧いてきました。そんな経験なかなかできないじゃないですか。走れるかな、レイさんもご一緒にどうですかといただきました。いや、この日程問題は結構深刻というか、中の方どうやってるんですかね。その 近隣の都府県、都道府県との大会調整ってされるんですかね。でもそこまで考えてられないのかな。けどものすごくそのなんていうんですか、エントリー数に影響を与えるファクターだと思うんですよね。だからなるべく被らないようにっていう風にやっていても、やっぱりマラソンのシーズンって限られてきますもんね。いや難しいんだろうなとは思います。2日連続マラソンはどうなんですかね。できなくはないとは思います。私2日連続ハーフマラソンっていうのをやったことあるんですけど、薄い峠ランっていうのを土曜日にやって、軽井沢マラソンかな、軽井沢ハーフを日曜日にやるっていうの、その2日連続のタイムで競うっていう部門があって3位に入ったことがあるんですが、まあ、そういうのに向いてる方と向いてない方って多分はっきり分かれそうです。あの前職の先輩上司と一緒に行ったんですけど、私以外の人はなんかもう全然まともに走れない、その筋肉痛、前日の筋肉痛がひどくってっていう、私は結構筋肉痛があっても次の日走れるタイプなので意外といけたんですよね。で2日連続フルマラソンってどんな感じなんですかね。あでも今トレイルの練習で例えば1日目20キロ2日目30キロとか、活動時間でいうとフルマラソンより長い距離を走ってますけど、でもやっぱ2日目はしんどいな。でも何人か現れそうですね、2日連続でフルマラソンやる人が。どれぐらいの人数いらっしゃるかちょっとね興味津々ですね。さあ続いては兵庫県宝塚市からいただきました。宝塚ハーフマラソンです。宝塚大劇場前、花の道がスタート地点という宝塚ファンにはたまらない大会です。その後は住宅街、河川敷なのであまり見どころはありませんが、フラットで走りやすいコースです。ゴールの公園の芝生広場はキッチンカーもたくさん出てお祭り感を楽しめます。ファミリーの部もあるので、自分でハーフを走って、その後子供とファミリーの部なんて楽しみ方もあります。2023年はアミノサウルスとタワーアップしていたため、大会 T シャツやゴールゲートがかっこよかったのもポイント高し、あと何といっても毎回出てきてくれる宝塚観光大使の狭間寛平さん。毎回トークやスターター一緒に走ったりと大会を盛り上げてくれます。アメマかまして、もはや寛平ちゃんを知らない小中学生がポンカーンとしているのもややお約束。何にせよ一ローカル大会としてなかなか楽しめるので、関西圏の方はぜひ一度お貸しくださいというふうにいただきました。宝塚ファンにはたまらないですよね。あの宝塚大劇場をこう見た時のわーって思うのと、高速道路からディズニーランドを見た時にわーっていうのに、なんかこう私の中では感覚が似ていて、なんかこうお城っぽいじゃないですか。突如として現れるお城っぽい建物っていう、やっぱ特別感はありますよね。宝塚は駅前にもね、ドーンってこう宝塚の銅像みたいなのがあって、で阪急ってなんとなくこうお上品なイメージ、ちっちゃい頃あの阪急沿線に住んでたんですけども、阪急電車ってこうえんじ色一色のテッカテカのエンジ色っていうかピッカピカなんですよ。で子供心にはこう電車ってこうカラフルなものであってほしいっていう風にこうそんな希望があるのに、阪急電車は一色なんですよ。でシートもなんか苔みたいな色で、緑で壁がちょっと木目調みたいな肌色、大人になった今それが落ち着いてるっていう風に思える感覚が、ちっちゃい頃はなんかもう全然面白みがないみたいな、そんな風に思っていて、昔あの阪急電車の特急電車だけこう一番上の部分がこう白いラインが入ってたんですよね。で私の住んでるところは今特急止まるんですけど、私がちっちゃい頃は特急止まらなかったので、あの白いラインがかっこいいなと思いながらですね、いつも特急電車が最寄り駅を通過していくのを眺めていましたね。いやでもそれにしても、あの狭間寛平さんを知らないキッズたちがやっぱ今いるんですね。もうお亡くなりになりましたけど、アホの坂田さんとかね、きっと知らないんでしょうね。昔あの勉強やらない子は、あんたそんなんやったら吉本行かせるでっていうのが関西のお母さんたちの決まり文句だったんですけど、今やねお笑いの芸人さんも大学卒業の方たくさんいらっしゃって、そのなんか勉強ができないから吉本行けみたいな、そんなのってもはや差別発言じゃないですか今。いやだからちょっとなんかお笑いのあり方も変わってきたというか、関西において。いやでも本当に子供の頃とかそういう風に言われてる男の子とかいましたもんね。いやなんだか勝手に関西話題になってしまいました。続いて奈良県行きましょう。飛鳥村から飛鳥ハーフマラソンです。 奈良マラソン以上の激坂コースでアップダウンばかりです。そのため制限時間ハーフマラソンなのに3時間半です。コースはキトラ古墳、詩人の館、あの数字の4の神様の神の館、天武、持統天皇陵、川原寺、立花寺から商工会館、天かしの丘から飛鳥、水落ち遺跡、万葉文化館、石舞台古墳などなど飛鳥村の見どころを通ります。アスリートビブスはご当地ナンバープレートである飛鳥ナンバーがデザインされています。マイボトル、マイカップ給水の大会で給水エイドには奈良の名水ゴロゴロ水が配置されています。給食エイドでは今回は第一エイドはいちご味のくずアイス、第二エイドはノンアルコール甘酒、第三エイドは古代米の柿の葉寿司と奈良らしいスペシャルエイドです。ゴール後は飛鳥村名産のいちごの飛鳥ルビーを1個いただけました。記録は狙いにくい大会ですが、小さな子供からお年寄りまで応援してくれて楽しい大会ですといただきました。今年は3月の10日に開催されています。ライブランでタイアップのセッションをやる大会でもあります。飛鳥ナンバー最近見かけたんですよね。富士山からの帰り、なんと2週連続で同じ飛鳥ナンバーの軽トラを見かけたんですよ。前にいたんですよ。全く同一の車かはわからないんですけど、同じ飛鳥ナンバーで同じ車種であることは間違いないです。しかもその富士山からの帰りの中央道で一緒になるって、わあびっくりと思って。多分なんか食料品とかを運ぶようなちっちゃめのトラックなんですけどね、なんで中央道走ってんだろうって思いながら、その記憶があって翌週もまたいたと思ってびっくりしました。今でこそ神戸からも奈良行きやすくなったんですけれども、奈良ってなんかちょっと足を伸ばさなきゃいけないイメージがあって、なかなか行けてないんですよね。でも最近どうなんでしょうか、奈良の方はオーバーツーリズム的なことも京都はどえらいことになってるっていうふうにいろんな方から聞くんですけれども、もうね、あの神社仏閣の渋さがわかる年になってきましたから、ぜひ奈良も行きたいなと思っています。さあ続いて中国地方に行きたいと思います。まずは鳥取県から南部町で行われます南部町緑水港健康マラソン大会です。何々健康マラソンっていうのも結構ねネーミング的に多いですね。コメントご紹介します。健康マラソンというだけあって広く町民が参加できるようなゆるい大会です。カテゴリーは10キロ、5キロ、3.3キロ、1.5キロと短めの距離のみ。そして激安の参加料、なんと最大でも2000円です。小学生以下は500円です。これに参加賞として山菜おこわ&お汁。大人には T シャツもついてきます。この時点で確実に2000円以上ですが、さらにさらに全員に抽選券が配布され、これが結構な確率で当たります。昨年家族で参加したところ5人中2人が商品ゲット、しかも新米とカレールーという最強の組み合わせ。今まで様々な大会に出ましたが、ここまでコスパが高い大会は私は知りません。抽選の確率が下がるかもしれないので本当は皆さんに教えたくないくらいですが、地元の大会がこれからも末永く続くよう涙を飲んで情報提供させていただきますといただきました。ありがとうございます。10月の半ばに行われる大会です。申し込みはランネットでできますね。そしてスタート時間が早いカテゴリーでも10時15分からと比較的ゆっくりめですけれども、なんか刻みがすごいです。10時23分っていうスタート時刻とか10時17分っていうスタート時刻もあります。結構刻んできますね。コメントにありました抽選会ですね。大会要項には抽選により素敵な商品が当たるラッキープレゼントをご用意しておりますっていうふうに書いてあります。ラッキープレゼント、宿泊先はどうも1箇所だけあるようです。直接お申し込みくださいというふうに書いてあります。私が先日参加してきた武左衛門マラソンとかもそうですけれども、本当に地方の大会になると警備費とかが多分ほとんどいらなくなってくるので、すごくこう安価でお得な大会が多いですよね。だから行う場所と規模とそれに伴う経費とっていうののバランスって結構マラソン大会の運営って難しそうだなというふうにこの3回お届けしていてすごく感じるところではあります。さあ続いて岡山県から、岡山県といえばということで岡山マラソン、複数の方からコメントいただいております。2015年に始まり2024年で9回目を迎える大会です。基本的にはフラットなコースで、なんといっても30キロ過ぎの難関江南大橋を越えたらラーメンエイドがあります。 他にも岡山ならではのぶどうやきびだんごなど割と充実した給食となっております。乾燥メダルも備前焼と倉敷の小島で作られた真田紐を使用しており、一つ一つ手作りとなっているので良い記念になると思いますといただきました。他の方からのコメントもご紹介します。中国地方最大規模のマラソン大会、レイさんが参加される水戸黄門万有マラソンに近いです。岡山マラソンは沿道の応援が途切れない都市型マラソン、アクセスも岡山駅から徒歩10分から15分と近く、スタートゴールが同じ、エイドも充実していて、きびだんごやラーメンも名物として提供される。気候も涼しく高低差もあまりなくおすすめの大会です。ぜひ遊びに来てくださいというふうにいただきました。晴れの国岡山の岡山マラソンでも、あれ何年か前、あれ去年かな、雨降っちゃいましたよね。今年は11月の10日に開催予定です。今年はなんと前日に婚活イベントがあるらしいです。え、でもなんかマラソン大会が取り持った縁ってなんか素敵ですよね。もはや岡山マラソン名物と言っても過言ではないラーメンエイド、スープはちょっと店で提供しているスープよりあっさりめというふうに拝見した記事では書かれております。そしてきびだんご、こちらも普通のきびだんごではなくスポーツきびだんごという、あら、アガロオリゴ糖が入っているきびだんごだそうです。きびだんごを提供している光栄堂さん、私ここのきびだんごのパッケージがゴミ太郎さんのイラストで、ちっちゃい頃このゴミ太郎さんのことわざ絵本っていう本を持っていて、絵も文章も面白くって、なんかすごい何回も読んだ記憶があって、でこのきびだんごのパッケージもすごい可愛くって、紙袋とかもすごい可愛いんですよね。ぜひぜひあのゴミ太郎さん好きの方は見てみてください。さあ続いてはお隣広島県からいただきました、呉市からです。飛島ウルトラマラニックです。飛島街道7つの風光明媚な多頭尾を駆け巡る100キロアップダウンが半端ないコースですといただきました。昨年は12月の10日に行われています。確かに高低図を見たら これアップダウンがすごいですね。なんか日本昔話に出てくるような山というよりかはもはやなんか剣山みたいなすごいとんがった高低図になってます。いや本当にあの島は侮れないですよね。で面白い取り組みだなと思ったのが、大会の3ヶ月ほど前に現地で練習会がありまして、練習会とセットになっているのが育てるエイドと銘打たれているんですが、何のことかと申しますと、大会本番時にですね、エイドで出される予定の食べ物の原材料となる野菜を植える、その種まきをするっていうところもセットになってる。島のおじいちゃんがその農業指導をしてくれて、希望者の方は泊まることもできるしバーベキューもできるしっていう。いやでも9月に植えた自分たちが植えた野菜が12月になって味噌汁の中に入っていた時にはもうね、周りの人にも自慢したくなりますよね、これ自分が育てた野菜だって。いやそんでもってあの朝8時半集合なんですけど、その希望者のバーベキュー交流会が終わるのが20時っていう12時間コース。でもなんか使えるフィールドをこう全てこう使っておもてなししてる感が、やっぱこう温暖な瀬戸内ならではかなとは思いますね。こう比較的行きやすいですしね、こう広島とかからこうあまりにも本州から遠く離れた離島とかだと事前イベントとかちょっと難しいかもしれないですけど、程よい距離があって、で極寒の地とかではなくってみたいな、そのバランス感がきっとすごいいいんだろうなって思います。なんだろう、こう全部もうパッケージじゃないですか。なんかこういろんなエイドもあるし、その事前のそういうイベントもあるし、それぞれの島でおもてなししてくれて、それぞれの島がこうつながっているからこそできるイベントでもありますし、やっぱそれはやっぱりなんかこう島が多く点在している瀬戸内の一つの魅力なんだろうなっていうふうにすごく感じました。さあ続いてはですね、香川からいただきました、四国に飛びたいと思います。次もマラニックです。 UUM ウルトラうどんマラニックです。コメントご紹介します。途中5店舗のうどん屋さんエイド兼務でうどんを完食して52キロ走るマラニック、各店舗特色あるうどんを提供してくれるということで、1日5食ウルトラうどんマラニックです。 UUM、 あのうどんのおちゃんがうどんのおちゃん、あれうどんのおちゃんですよね、あの脳みそがうどんになってるゆるキャラがウルトラうどんマラニックって書いた鉢巻きをしてるイラストがあります。 今年はすでに今月4月開催されました。52キロといえども高松市内を走るコースですので、そのすごい遠くに行っちゃうみたいな感じではないです。5店のうち最初の3店舗が5キロごとぐらいにあって、胃袋的には前半が結構厳しいかもしれないですね。その後は10キロ先、13キロ先、さらに10キロ先っていう形になるので、胃袋とのね相談が、胃袋と要相談っていう感じですね。さあ続いては愛媛に行きたいと思います。愛媛県からを愛媛マラソンということで、沿道からの応援がすごい、そしてエイドが充実していますといただきました。やっぱり四国はやっぱりあのお遍路さんのおもてなしの文化がありますので、それがこう脈々と受け継がれてるっていうのはあるかもしれないですね。続いて九州に行きたいと思います。まずは長崎県の対馬から国境マラソン in 対馬です。今年は6月23日に開催予定です。コメントご紹介します。対馬の最北部で行われるハーフです。特徴は夏前の時期に珍しいハーフの大会、厳しいアップダウン、天気がいいと釜山の街が見える展望所の近くを通るコース。韓国からの多数の参加者、自衛隊の協力で年によっては音楽隊が来たり編隊飛行があったり、お昼に浜辺でバーベキューで焼いたトンチャン弁当、往復フェリーの大会割引などあります。対馬の中心部は南部の伊豆原ですが、北端の日田勝で行われるのが大きな特徴です。日田勝行きのフェリーは小さく、昔のフェリーで揺れるのでなかなかハードです。大会帰りに船内でお酒を飲んでヘベレケになりながら日本海の揺れに耐えるのも魅力の一つかもということで、お酒飲みながらちょっと揺れ大きめのフェリーに乗っちゃうとね、だいぶしんどいですよね。マラソンよりしんどいかもしれない。確かに地図見ると韓国の方が格段に近いですね。確かにこれ釜山見える。ちなみに今年は対馬市市政施行20周年記念ということで、高橋直子さんと猫ひろしさんがゲストランナーでいらっしゃるそうです。一応あのアクセスのところに対馬空港からのアクセスも書いてあるんですけど、対馬空港から会場まで車で2時間、それはやっぱりフェリーで行った方がいいですね。けど一応あの無料送迎バスも南部の方から出てますけれども、伊豆原港発が5時45分朝です。飛行機は長崎と福岡から出てますね。今地図でパッと見るとこうチェジュ島、チェジュ島から韓国のその半島のところの距離より対馬から韓国のその半島の朝鮮半島のところの距離の方が短そうですもんね。いやすごいところだなって思いますし、まあ、縦に長いので、すいません浅はかであのなんか淡路島ぐらいの大きさかなと思ったら淡路島より全然長さありますね。今こう改めてこう地図をまじまじと拝見しておりまして、この自分の認識がすごいこう間違っていたことをですね大反省しております。さあ続いては宮崎県からです。都農町から都農おすずマラソンです。都農町の都農は都という字に農業の農、おすずはおっぽのおにあのチリチリなる鈴ですね。今年は2月の11日に開催されております。コメントご紹介します。宮崎市内から車で1時間くらいのところにあり、ブドウやトマトなどの生産が盛ん。大会はハーフ10キロなどがあり、コースは割と平坦で記録が出やすいです。毎年2月11日の建国記念日に開催されるので計画が立てやすい。田舎の地域なので沿道の応援はそこまで多くはないが、参加所に地元ワイナリーのワイン1本もらえることもあり、県内でも人気の大会。参加費4000円でワインだけ2000円以上する上にお弁当や豚汁もいただける。さらに抽選で地元特産品が当選することも。私も2回は当たったということで、ワインがもらえる、いいですね。だからこのホームページがブドウ色なんですね。なんかこうあの 白ワインのその緑っぽいそのブドウの色、葉っぱの色かなと紫をベースにウェブサイトが作ってあって、可愛らしい色合いになっています。多分街のこのゆるキャラだと思うんですけど、この街のゆるキャラもなんかあの帽子かぶってるんですけど、あの帽子の上にあのブドウ乗ってるので、そこが推しなんだなっていうね、ゆるキャラからでも分かります。なんともうこの大会は50回以上開催される伝統の大会、かなり長く続いてるんですね。コースどんなんかなと思ってコース図見てみたら、コース図がなんかすごいざっくりしてます。一応ウェブサイト上ではこの都農町、宮崎市と延岡市の間ぐらい、そんな位置関係です。 やはり地方の大会はね、お得な大会多いですね。さあ続いて鹿児島からいくつかいただいております。ご紹介します。まずは複数の方からいただきました。指宿市といえばの指宿菜の花マラソン、コメントご紹介します。おもてなしがすごい。とにかく休憩所の食べ物が充実しすぎて完走後になぜか太るという方。そして別の方からは、毎年一番早く開催される陸連公認のフルマラソン、昨年からは約12キロのファンランニングも始めた。おもてなし日本一をテーマに掲げる地元密着型の人の温かさを感じるマラソン大会。施設エイドもたくさんあり、子供から大人、おじいさんおばあさんまで沿道に出ての応援は最後まで途絶えることはありません。しかしながら、そんな温かい雰囲気のマラソン大会ですわが、コースは坂道の連続、かなりの難関コースとの噂も。そんなマラソン大会なので完走後の気分は最高、必ず心に残る大会になると思える大会ですので、ぜひ参加してみてくださいといただきました。私も参加したことがあります、指宿菜の花マラソン。いや本当に、あの施設エイドが施設エイドの域を超えてる、もうあの施設エイドに何十万使ってるんだろうっていうぐらいにめっちゃコストがかかってます。あとなぜかその焼酎のお湯割りが出てくるって、もう今出てこないかもしれないですけど、本当にもうなんかスケール感が違います、指宿菜の施設エイドは。で、指宿菜、あの砂蒸し風呂が有名でして、マラソンの後の砂蒸し風呂、なんかね、疲労回復にいいような気がするんですよね。こう適度に圧がかかって、こう上にこう砂かけてくださって、こう重みがあるじゃないですか。とその独特のじんわりくるあったかさが、なんか普通のお風呂とは違う、なんかこう血行促進効果みたいなのがありそうで、私はなんか砂蒸し風呂すごいマラソンの後良かった思い出があります。その時期に合わせてね、菜の花が咲くようにっていうことで、地元の方が菜の花植えてくださるというのでも有名ですし、なぜか計測がですね、今違うかもしれないですけど、私が出た当時はハーフしかなかったんですよ。で、7時間制限の大会なので、なんか開門だけに登って帰ってくる人がいるっていう、マラソン大会中にという噂も聞きました。そんないろいろこう自由で楽しい大会です。さあ続いては、同じく鹿児島からですが、鹿児島マラソンです。コメントご紹介します。フルマラソンの他にもファンランがあり、ファンランの中にはひな祭りペアラン枠とかマッチング枠など面白い参加の仕方もあります。フルマラソンコースは鹿児島の観光名所を通過しながらのコースで、国道10号線の海岸線では約 4,5 キロしか離れていない雄大な活火山の桜島を眺めながら走れます。沿道ではたくさんの応援があり、走る力になります。個人的にはフルマラソン完走後に荷物置き場になっている大型地下駐車場に帰ってきた時のスタッフさんが、お疲れ様でした、おめでとうございますと拍手で最後のランナーまで迎えてくれたことが一番感動しました。昨年の鹿児島マラソンを見て走り始めた私ですが、今年の鹿児島マラソンを走り終えて、なおマラソンの魅力に取りつかれ、来年の大会の参加も心に決めた瞬間でしたといただきました。今年は3月3日に開催されました。10キロ過ぎからは基本的には海沿いのコースですね。ずっと桜島を眺めながら走ることができます。すごい優しいなと思ったのが、あの高低差のところ、もちろんこう高低差を確認するのにすごくこう有効なものではあるんですけど、実際走ってみると、その高低差では分からなかった結構細かな起伏、あれこんなの高低差に書いてあったっけみたいなとか、大きな起伏にこう引っ張られて、細かい起伏がなかなかこう高低図で表現されない場所があるんですけど、そこも一応ですね、あの細かな起伏があるよっていう風に書いてあって、すっごい優しいなって思いました。もしかしたらこう過去の大会とかでなんかこうクレームとか来たのかもしれないですけど、いやすごいこう優しい配慮だなっていう風に思いました。さあ続いても鹿児島県からですけれども、南九州市からです。新茶大野岳マラソン in A です。まずはコメントご紹介します。私も今度初めて出るのですが、大野岳山頂まで往復するということなので結構登るみたいです。距離は18キロです。しかしトレイルランではないので舗装路でしょう。また36階らしいので歴史がありますよね、というふうにいただきました。この大野岳マラソン in A っていう、 A っていう地名がですね、めちゃくちゃ難しい、書いたことがない字、特に A、きっとこうなんかすごい古い地名なんじゃないかなと想像しております。開催は4月の29日の昭和の日です。 コメントにありましたように大野岳の山頂までを往復するフル登山コース18キロと楽々コースの3キロの2種類です。参加料は3000円とこちらもリーズナブルです。参加賞 T シャツ新茶、特別賞軽食うどん飲み物ほかなどなど。大野岳自体が470メートルぐらいの標高があるところなので、まあ、何メートルのところからスタートするかちょっとわからないですけど、まあそこそこ登りますよね。いい練習になりそうです。さあ九州から沖縄に行きたいと思います。沖縄県からは渡嘉敷村の渡嘉敷マラソンです。離島大会大スキージョガーです。以前に別の大会を紹介させていただきました。渡嘉敷マラソンは今年初めて参加し、特徴は離島大会あるあるのレース後の触れ合いパーティーです。地元の方々の踊りや太鼓でもてなしてもらいます。最後はみんなで勝ち足を踊って締めます。本当楽しいし、走った後のアクティブレストになり一挙両得です。レースはハーフを走り、スタートは午後、しかも2月なのに25度近くあり、すぐ汗だくでした。コースはこれも離島あるあるのアップダウンの連続、上りはほぼ歩いたような感じですが、制限時間は3時間なので完走は問題なし。景色は綺麗で時々現れる海は最高でした。大会運営もしっかりしてました。離島の大会は島を挙げて歓迎してくれるので本当感謝です、というふうにいただきました。渡嘉敷島はですね、沖縄本島と久米島の間からちょっと沖縄本島寄りの場所にあります。沖縄本島からはフェリーで70分、高速船だと40分のところです。地図を見てると島の北部にですね、集団自決跡地っていうのがあって、第二次世界大戦時ですね、住民の約半分の方が自決されたそうです。まあ、そんな悲しい歴史もある島ですけれども、マラソン大会は賑やかにということで、島を挙げて応援してくださる大会になっています。コースはその船が発着する渡嘉敷港の近くスタートゴールとして、そこから南に降りて、そして帰ってくるようなコースになっています。比較的山あいですね。で、離島あるあるというか島あるあるで、結構最初登ります。最初3回ぐらい登りますね。合計で大きな登りは3回ぐらいある感じですけども、途中もう真っ青の海も見ることができるような、そんな写真も拝見しております。さあ日本各地お届けしてまいりましたけれども、最後海外からいただいております。パリマラソンです。こんなコメントいただいております。基本的に申し込めば誰でも参加できる。スタートとゴール近くは石畳が多いが、たくさんの観光名所一気に回る大会ということで、例えばロンドンとかベルリンとかね、シックスメジャーズの大会を走るのなかなか大変、抽選倍率高いというふうに言われておりますが、パリマラソンは誰でも走れる。しかもパリ2025年はもう決まっておりますね。4月の13日です。一番安いパッケージで200ユーロぐらいで、2人同時に申し込むとちょっと安くなるみたいなプランもあります。で、その一番安いプランで、その名前が My Unforgettable Marathon って書いてあるんですけど、忘れられないマラソンっていうことで、写真とビデオ、そしてパーソナライズドメダルがついてる。写真とビデオがセットになってる。で、パーソナライズドメダルがもらえる。それが201ユーロ。日本円、今で換算すると1ユーロが今165円。166円。165円換算にしましょうか。まあ、おおよそ3万3000円か。高いな。いや、海外のものはね、もう円安だから今何でも高いですよね。いや、なんか200ユーロって聞いて、なんか3万とかはいかない感じかなって、なんか分かんないですよ。なんかその身勝手な体感で何の計算もせずにイメージだけで言ったら3万3000円だったっていう。円安怖いですね。でももう申し込みできます。どうもアシックスがスポンサーみたいですね。もうエッフェル塔も凱旋門ももうこのトップページに出てきておりますけれども、この2025年のウェブサイトでもうただ申し込みを促しているだけで、ちょっとコースが出てこないので、今年の4月の7日に行われた大会のコースマップを見ておりますが、主要なところはなんか全部行きそうな感じですね。ノートルダム寺院とか、オルセー美術館、エッフェル塔、ちょうどこうパリを東西にこう突っ切るような形でぐるっと行って帰ってくるコースになっています。 セーヌ川沿いも一部走りますし、もうなんか観光ランができちゃいそうなコースになってます。お、ちなみにガーミンもスポンサーに入ってますね。やっぱメインスポンサーはアシックスでした。パリマラソンいいんじゃないでしょうか。ということで、北は北海道から南は沖縄、そして海外はフランスからもおすすめのマラソン大会皆さんから教えていただきました。皆さん気になった大会絶対あったはずです。私もわ、これちょっと行ってみたいなみたいなのが何個もあって、スケジュールが落ち着かなさそうです。皆さん待望のアップデート会ということで、2024年バージョンをお届けしてまいりました。以上、ランナーズボイスのコーナーでした。それではお便りのコーナーに行きたいと思います。こちらのコーナーは読んで字のごとく、この番組にいただいたお便りをご紹介するコーナーです。順不同でお伝えしてまいります。まず最初のお便りです。レイさん、こんにちは。私が今住んでいる香川県では丸亀ハーフマラソンという大きな大会がありますが、フルとなると小豆島での大会しかなく、県内とはいえなかなか気軽に参加することができませんでした。そこへ昨年舞い込んできたのが、高松をスタート地点にしたフルマラソン香川マラソンを計画しているという報道。今から新しく大会を作って参加者が集まるのかという不安はありますが、2026年春に開催されるとなればもちろん出場したいと思っていますといただきました。待望のマラソン大会ですが、四国のマラソン大会は春シーズンに集中しているというので、ここでね、どこか一つ秋のピークのところにあれば、なんかこう差別化が図れそうな気はしますけれどもね。大会関係者の皆様いかがでしょうか。さあ続いてはこちらの大会についてです。3月31日福井県に待ちに待ったフルマラソンが開催されました。大成功の大会になったと思います。福井の田舎でこんなに素晴らしい大会が開かれたこと、とても誇らしいです。私は直前になり風邪をひいてしまい、悩んだ末に DNS となり、悔いが残りますが、大声で応援で参加してきました。末永く日本中のランナーから憧れる大会になってもらいたいと思います。計画から開催まで携われた方々、大勢のボランティアの方々にありがとうっていうふうにいただきました。福井桜マラソン無事にね、終了して本当に良かったですよね。なんか恐竜型になるというふうに前回のランナーズボイスでお伝えしましたけれども、これから地域の方にとっても、県外から来られる方にとっても印象深い、そして素晴らしい大会になってほしいなというふうに私も思います。さあ続いては神戸マラソンについてです。地元神戸の大会といえばご存知、神戸マラソン。ランチャーの聖地、綱敷天満宮や明石海峡大橋といった名所も素晴らしいですが、ランナーとして忘れてはならないのが浜手バイパスから神戸大橋へと続く上り坂。35キロを過ぎて待ち受けるこの坂を走ることこそが神戸マラソンだと思っていました。ところがまさかのコース変更のお知らせ。来年からどうもあの坂を走れないらしい。それならばなんとか今年こそは足つりでペースダウンせず、神戸大橋からの景色を楽しみたい。まだ申し込み前ですが、当選するつもりで今から練習に励んでいます。レイさん、今年も申し込みますか。エキスポでお会いできることを楽しみにしていますといただきました。あ、来年からなんですね。浜手バイパス行かないっていうのは、ポーアイに渡らないっていうのは来年からか。もう今年からだと思ってました。いやでも確かにあれがもう神戸マラソンの風物詩ですよね。まあ、確かにあのコースが変更される前のポートアイランドの中をぐるぐる回らされるのは、確かにちょっとかわいそうな感じはしてならなかったんですけど、神戸大橋はあれはあれでなんかね、神戸っていう感じの景色が楽しめて、で普段人が走れないところなのでスペシャル感があって、私はそんなに嫌いじゃなかったんですけれども、やっぱりこうね、記録を出したい方にとっては厳しいコースではありますよね。さあ続いてはですね、こんなご提案をいただきました。実は今年函館マラソンに参加するのですが、その時ふと茨城グランドスラムのことを思い出しました。私の住む北海道でも稚内から今年私が出る函館まで北海道のいくつもの町でマラソン大会があるので、北海道こそ北海道グランドスラムできないかなと思いました。どこかの町の運営側にいる人でこの投稿を聞いている人がいたら、ぜひ他の町に声かけしてみてほしいなと思いましたといただきました。北海道いくつフルマラソンあるんでしょう。稚内、函館、北海道マラソン、あとなんだろう、まだまだありますよね。 確かに北海道こそフルマラソン結構多いかもしれないですよ。でもグランドスラム制覇するのって北海道広いから大変ちゃ大変かもしれない。でも北海道グランドスラムっていいですね。まあ北海道に限らずですけど、やっぱりなんかこう複数フルマラソンがある都道府県、なんかぜひともこう協力していっていただきたいですし、なんかこうね、いいところは真似し合って、なんかこうより良いものにしていていただければなというふうに思います。さあ続いては、こんなトラブルはあったそうでご紹介します。先日焼津港ハーフマラソンでハーフマラソンの距離計測が間違っていたということで、大学生のレースは参考記録となり、一般の方は問題なく測定できていたという報道がありました。レイさんも以前横浜マラソンで距離計測ミスで記録なしになったとお話しされていましたが、正直どういうプロセスでこのようなことが発覚するのかよくわかりません。大学生のレースはテレビで放映されていたようで、そこでペースなどを測定していたことから明らかに予想タイムと乖離していて発覚とかなのでしょうか。どのレースもレースが終了してから測り直しをするとは考えにくいですし、いずれにせよレースの根源的な価値の一つは出したタイムを正しいものとして記録するということだと思いますので、特に公認レースとかでは気をつけてほしいですよね。ただじゃないんだしというふうにいただきました。いや本当そうですよね。私が参加した第1回の横浜マラソンの時は、横浜マラソンは首都高を走るんですね、高速道路。なので大会当日にならないと計測ができないと。計測ってコロコロって言って通じるのかな、大体みんながコロコロっていう、あの距離を測る車輪みたいなやつ、あれで歩道から何センチのところをずっとこう計測するっていうのが決まってるんですね。でその距離をもってして、まあ公認の記録となるんです。記録というか公認の距離 42.195 キロになるんですけど、横浜マラソンの場合は当日じゃないと計測ができないから、地図上でとりあえずは計測していたと。そうなんですよ、高速道路の部分を。で当日になって計測したけども、多分それが間違ってたというか、もしくはもともと機上で測ってたものがなんか間違って短く測っていて、その通りにまあ、コーンとかを置いてこう折り返しさせるようにして最後首都高を降りていくんですけど、まあ、とにかく最後の195が足りなかったんですよ。もうそんなの、その高速道路全部止めてるから、もうその195キロなんて何とでもなったんですけど、間違っちゃったんですよね。でなんで間違ったことに気づいたのかはわからないです。多分確認でレース前後に、多分前後じゃないな、レース後かな、レース中かな、測った時に自分たちが正しいと思っていたコーンの位置が実は測ってみたら違うところにあったっていうことがきっと発覚したんでしょうね。っていうのが横浜マラソンの時の距離足りない問題だったんですね。当日までに測れないという特別な事情があったと。なので焼津その港ハーフマラソンでハーフの計測が間違ってたっていうのは、なんかこれもやっぱ短かったっていう風に出てるらしいんですね。で一般の部の方はその大学の部の5分後にスタートしてるっていう話らしいので、多分折り返し地点の誘導を審判の方かボランティアの方が間違って折り返しさせてしまって、でその後多分普通の一般のランナーが来た時に、いやこれって折り返し地点ってあの向こうじゃないみたいな話になって発覚したのかなという風には、まあ想像でしかないんですけど思います。特に公認レースはもう公認レースじゃなくなっちゃいますからね。で公認じゃないといけない大会というか、公認で出した大会の記録でしか有効じゃないっていう大会とか、あとそのエリート枠みたいなものってあるので、やっぱそこ大きいですよね。横浜マラソンの時はね、本当にね、もうメールの一通しか来なかったんで、で感想書もないし、公認取るって言ってたのに距離足りなかったから、あれ本当に本当に憤りを覚えました。さあ続いても、今回のテーマに関するお便りです。今回のテーマに合わせて地元のランニング大会についていろいろ調べてみました。名前を知っていても参加したことがない大会がいっぱいあることにハッとしました。比較的大きなマラソン大会しか参加してこなかったのですが、まずは自分の県の大会に毎年少しずつでもいろいろ出てみようと思います。そして今回の皆さんの投稿を聞いて面白そうな大会に参加してみたいです。トレイルにもチャレンジしてみたいな。レイさん、会を怪我なく楽しんできてくださいねといただきました。ありがとうございます。いや本当に東大元暮らしで 皆さんの地元にもまだまだ知らない大会たくさんあると思います。そしてね、なんとかシティマラソンとかね、なんとか健康マラソンとか、なんとか元旦マラソンとか、なんとか桜マラソンとかね、いやなんかこんなちっちゃい大会って思っていたら意外ともてなしがすごいとか、参加賞がすごいとか、めちゃくちゃ安いとかね、いろんな発見があるかと思いますので、もちろんね旅ランとかも楽しいですけれども、こう気軽に行ける大会ね、遠くの親戚より近くのなんちゃらみたいな感じでいろいろ探してみてください。そしてこの放送がね、放送される頃には私はね、もう山の中をさまよってると思いますけどね、本当ね、生きて帰ってこれるように頑張ってきます。もう本当にそれだけが目標なので楽しんでいきたいと思います。さあ続いては、実は複数の方から同じようなお便りをいただいていてご紹介します。 YouTube の大場ランチャンネルハワイの大場さんもランチャンを聞きながら走っているそうです。時々ランチャンやレイさんの名前が出てくるので、こちらもついつい嬉しくなってしまいます。両方のファンなので、いつかコラボしてもらいたいですというふうにいただきました。何人かの方からこれお便りいただいてるんですよ。 YouTube にランチャンの話が出てくると、いやありがたいです。あの他のポッドキャストでも時々ランチャンの話が出てくるっていうのはちらほら聞いておるんですが、 YouTuber の方にもランちゃん聞いていただいているということで、ありがたいですね。なんかこうプラットフォームを超えてと言いますか、やっぱりこうなんか時間感覚がね、 YouTube はこうスピーディーな感じじゃないですか。動画系はポッドキャストはね、時の流れが緩やかですからね。もしかしたらこう相入れない部分もあるのかもしれないですけれども、でも聞いていただいているということでありがたいです。ハワイね、行ってみたいんですけどね。サーチャージがとかね、為替がとか言ってる間に、もう為替もどんどん円安になってきちゃうし、物価もどんどん上がってきちゃうし、どんどん行けなくなってる。ホノルルマラソンね、行ってみたいんですけど、でもホノルルマラソンじゃなくてもいい気がしてきてます。っていうのも、私ホノルルマラソンの頃仕事が一番忙しい時期で、年度末で。ちょうど12月のホノルルマラソンの前の金曜日とかが最高に忙しいんですよね。だからこう台北とかこうすぐ行って帰ってこれるようなところだと、まあまあリカバーもできて、まあ、台北だったら台北オフィスも使えるので、なんだったらもう仕事もできる体制が整ってるんですけど、やっぱハワイ行く時にね、あんまり仕事したくないですからね。なんか違うハーフマラソンとかにしますかね。あのジップエアに乗ってみたくて、まあ、ジップエアじゃなくっても今溜まってるマイルとかで行ってもいいんですけど、ハワイは行ってみたいねっていう話はしております。常々しております。ですのでハワイに行く際にはハワイに行くよっていうふうに言えば、どなたかが大場さんに連絡してくださいますかね。でもコラボって言っても、私別にあのランニングを教えたりとかできないですから、ガーミンの使い方ぐらいしかね教えられないんで、何やりましょうかね。でもハワイは行ってみたいです。さあ続いてこんなご質問いただきました。いつも走りながら楽しく聞いています。レイさんや女性リスナーさんに女性の勘について質問です。妻がものすごく勘がよく、私や子供たちの隠れた悪事をことごとく察知してしまうのですが、先日息子の高校卒業式で帰り際に複数の女性たちに囲まれ撮影会をしている息子を発見。その中で誰が彼女なのか察知したまでは分からなくはないのですが、後日彼女さん多分〇〇大学合格したんだよねなって言い出し、なんでそんな情報を知ってるのか聞いても笑って、神様に聞いたんだよという始末。息子には私たちは何も見ていないふりをしているんで、息子から言ってくるとは思えず、本当に嫁の勘、超能力かと思い、隠れて買ったランニングシューズも実はバレてるなら履いた方がいいのかなと思案している日々です。やっぱり女性の勘って超能力的な力があるんでしょうか、というふうにいただきましたが、女性の勘が鋭いというよりかは男性の脇が甘いんじゃないですかね。まあ、息子さんの件についてはちょっと本当に勘、でも勘じゃないですよね。もうどこどこ大学に合格してるとかって別に勘じゃなくて情報なので、それはその奥様同士とかの多分ネットワークで回ってくるんだと思いますよ。あともしかしたら別に盗み聞きしてるわけじゃないとは思いますけれども、電話とかね、してる声とかが聞こえちゃったりとかするかもしれないですしね。でまあ隠れて買ったランニングシューズについては多分全部バレてるでしょうね。でもそのランニングシューズを買うことがまず悪いことなのかどうなのか、その奥様に決裁を取らないと 購入してはいけないものなんだったら、まあ、吐いた方がいいのかもしれないんですけど、まあ、ご自身のお小遣いの範囲内でやりくりされていて購入されていて、でもそれをそのなんかねチクチク言われるようなことがあったとしてもですよ、それはねご自身のお買い物ですから、とやかく言われる筋合いはないとは思うんですけど、まあ、あとは場所問題ですよね。靴箱のエリア、なんかもう家族でもここは誰のエリアってこう決めて、まあ、そこから溢れるようであれば、ちょっと数減らすとか、まあ、車に置いておくとか、まあ、車に置いててもなんかね怒られそうですけどね、会社に一足二足置いておくとか、そんな感じでしょうか。個人的にはその女性は勘が鋭いというよりかは点と点を線でつなげるのが上手なんだと思います。さあ最後にガーミーの質問いただきました。トレッドミルの距離の信頼性はどれくらいでしょうか。トレッドミルの距離とどうしてもずれますということで、新しい機種に関してはトレッドミルで走り終えた後に、構成するというところが出てきます。ストップを押して保存するときってこうちょっと下にページ送るじゃないですか。その途中に構成というのが出てくるので、それで正確な距離を入れると徐々にガーミンが賢くなっていきます。基本的にトレッドミルでの計測は加速度センサーでしか計測をしていないので、普段のそのご自身 GPS を作動させた状態でのランニングのその加速度と照らし合わせて距離が出てくるようになってます。なのでどうしても誤差は出てきますけれども、構成を繰り返すことによってある程度こう精緻なところまでにこう幅が狭くなってくるというか、正確なものに近づいていきます。ですので、まあトレッドミルでしか普段あんまり走らないっていう方は新しめのモデルを買われることをお勧めします。ということで、皆さんからのお便り、この番組では募集しております。お便りはランナーズボイスのコメントを募集するときのですね、 Google フォームの一番下についております。ですので毎週募集しているわけではないんですけれども、以前の回のコメントですとか、言い忘れたこと、こんな大会出ました、いや別にランニングに関係あるなし問いませんので、皆さんからのコメントどしどしお待ちしております。以上、お便りのコーナーでした。そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。3回連続でお伝えしてまいりました。教えてあなたの地元のマラソン大会、いかがでしたでしょうか。本当にいろんな個性豊かな大会出てきましたので、何か気になるものがあったらぜひぜひチェックしてみてください。 あとですね、ちょっとまだ正式には告知はできないんですけれども、5月いくつかイベントがあります。でですね、告知をこちらでする前にもう締め切っちゃったっていうイベントもあって、ちょっと今日連絡いただいてびっくりしてるんですけれども、もしかしたらすでにお申し込みいただいている方もいらっしゃるかもしれないので、一応ご報告申し上げておきますが、5月18日19日にですね、ガーミンの渋谷と銀座で、午前と午後、18日は銀座、19日は渋谷ですね、イベントを行います。で、すでに締め切ったらしいっていう、うそんって思いましたけど、私も告知したかったのにみたいな。以前ですね、銀座でイベントやらせていただいて、たくさんの方にご応募いただき、お越しいただきありがとうございました。それと同様のイベントになっておりまして、ガーミン初心者の方、そしてもうガーミンお持ちなんですけれども、ちょっと買い替えしようかどうしようかなって迷ってらっしゃる方、最新機種を試しながらちょっと走ったりできるイベントとなっております。お申し込みいただいた方いるかもしれないです。その方よろしくお願いいたします。あと告知がですね、多分5月に入ってからになるとは思うんですけれども、プロギングのイベントがございます。5月の25日土曜日の午前中、こちらも都心です。プロギングイベントやります。こちらはだいたい20名ぐらいの募集を予定しておりまして、無料です。でもしかすると今回の放送と次回の放送の間に告知が始まるかもしれないので、私のインスタですとか見ておいていただけると助かります。募集は私の申し込むでやりますので、私の申し込むフォローしてくださってる方は多分連絡が行くんでしょうね、フォローしてると。 どんな内容かっていうので、また追ってご紹介したいと思います。ということで、なんかね、中途半端な告知になっちゃったんですけれども、イベントもございますのでよろしくお願いいたします。さあ、来週のお題を発表したいと思います。次回のお題は、みんなのリカバリー方法です。マラソンシーズンがね、こう一段落する季節、今まで結構根詰めて大会走ってきたっていう方も多いかと思います。皆さん普段どんなリカバリーグッズを使っていたり、リカバリー方法を行っていたりしているか、どうぞ教えてください。募集方法はいつもと同じです。私のインスタグラムのストーリーズに Google フォームの URL を貼り付けたものを投稿していきます。そちらの URL はスレッズ、Facebook、そしてこのポッドキャストのショーノート、目次みたいなところにも URL 貼り付けておりますので、そちらの方から回答をお願いいたします。お便りのコーナーもそちらの一番フォームの一番下についておりますので、お便りある方はそちらからお寄せください。ということで、ランニングチャンネル第206回お届けしてまいりました。皆様、次回の放送まで良きランニングライフをお過ごしください。それでは。